田舎のヒロインズ、エネルギーオンライン講座をお聞きの皆様こんにちは、私はこのですねセミナーの、講師をしておりますバリューフロンティアの梅原由美子と申します。で、私はですね、バリューフロンティアという会社を、しておりますけれども、これは、何をしている会社かといいますと、環境にいい技術ビジネスを広めることによって社会を作っていこうと、経済とかですね、私たちの暮らしも豊かになっていければいいなという考えで、いろんな仕事をさせていただいております、
はい。
それでですね、この田舎のヒロインズの、今現理事長の大津恵里さんと一緒に4月に、里山エナジーという会社を新しく作りました。はい、
で
この会社がですね、このセミナーとも、とても深い関わりがある会社なので、またおいおいですね、どんな仕事をしているのかっていうのはお話ししていければなと思っておりますが、のんちゃんはどんなきっかけでヒロインに入ったんだっけ？
はい、簡単に言うとエリさんに拾ってもらったっていうことなんですけど、
はい、
今事務局をしております、はい、ヒロインズの、祖父の農業を一方では手伝っていて、
はい、
ちっちゃい頃から農業に興味があって、農業がしたいと思って農学部に行ったり養豚場に勤めたりしてたんですけれども、祖母が、亡くなった時にいろいろ漬物やら何やら習い損ねたなっていうことをきっかけに、じいちゃんが生きてるうちに農作業をしっかり教えてもらいたいっていうところで時間を取って、でプラスの収入として、あと勉強としてヒロインズに拾ってもらったっていうところです。
なるほど、はいはい。じゃあおじい様がまだまだご健在で、
そうですね、86で
頑張ってらっ
しゃる、一人で頑張ってます、はい。
でじゃあそのおじい様からいろいろと農業を教えてもらいながら、
はい、
ヒロインズの方で、いろんな全国で農業をやってる女性の方たちの活動を、
パワフルな人がねいっぱいいるので、
はい、そうですよね、はいはい。私も実は去年の冬にこの再生可能エネルギーの講座というのを、ヒロインズの皆さん向けにやらせていただいたことがあって、
お世話になりました。
はい、ありがとうございました。でですね、とても嬉しいことにその講座、とても面白かったって言っていただいて、この企画が、実現したっていうふうにお聞きしてるんですけれども、
はい、
実はですね、この、農業ももちろんこれから私たちこれからの時代に今、のずみさんが言ってくださったみたいに、受け継いでいくというかね、当たり前のことですけれども、食べるものを自分たちの国でね、ちゃんと作っていくという、そういった農業をしっかり受け継いでいくということも大切なんですけれども、それと実は同じくらい、自分たちの使うエネルギーを自分たちでちゃんと賄えるようにするということが、これからとても大切になってくるんですね、農家女性のネットワークの田舎のヒロインズがこのエネルギー講座をやるかということもですね、そこにつながってくるの で、
そうです、ね、
はい、今日はですね、講座というか、こんな感じで2人で話を進めていきたいと思ってるんですけども、一応4つテーマ考えてます、でまず1つは、エネルギーって、そもそもなんだっけということをね、もう1回2人でちょっと考えてみたいなと思います、それから、私たちの暮らしとエネルギー、とても深い関わりがあるんですけれども、実は改めて考えてみないと、どれぐらい使ってるっけとかですね、
気にして生活しないですもんね。そ
う
ね、
でどれぐらい例えば環境とか社会に影響があるっけっていうことって、なかなか見過ごされがちというか、改めてなんか機会がないと考えない、
そうですよね、
と思うんですね、で暮らしとエネルギーだけじゃなくて同じように、農業とエネルギーというテーマでも、あんまり考えないよね。
そうですね、
農作業しながら、私今何リットル重油使ってるけどか考えない、
ね、考えないですよね。でも考えるとしたら、
そうだよね、使用数どれぐらい排出してるけ、この作業
しない
し
ないです
、考えないね、
はい、
そうそうそう、ちょっとそういうところもね触れていきたいなと思ってます、
はい。
あとですね、このセミナーなんですけれども、誠に勝手ながら、私と理事長の大津恵里さんで、タイトルを決めました、タイトルがですね、エネルギー兼業農家のすすめっていうんですけれども、これは慶応大学の金子勝先生という先生が書かれた、儲かる農業論エネルギー兼業農家のすすめという本がありまして、これからヒントを得たものなんですね。食べ物もエネルギーも作るよっていうのが、この田舎のヒロインズの大きな活動の目的の一つでもあるん ですけども。
そうですね、
うん、
はい、
でエネルギー兼業農家って何なんだろうってことをちょっとねまた2人で考えてみたいなと思います。早速じゃあ内容の方に入っていきたいと思いますけれども、はい、エネルギーとは何っていうことなんですけどね、うん、
はい、
エネルギーって聞いた時にまず何を思い浮かべます？
電気ですよね、
うんうん、
あとは、
うん、
人間が動く時に必要なのも、ね、
うん、
エネルギー
ですよね。そうそうそう、うんうんうん、
食べ物がガソリンみたいなものですもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
車とか機械が動くのには電気だったり重油だったりがいるっていうことですよね。
そういうことです、
はい、
ありがとうございます。そうなんです、はい、まあ、エネルギーって本当にねそのガソリンとか、
はい、
ガスとかそういうものだけじゃなくって、はい、私たちが生きていくにも必要なのがエネルギー、何かしたいと思った時に、
うん、
いきなりガソリンが欲しいなって思わないね。例えばそこの、
はい、
何が欲しいかというと、例えば寒い時にはあったかくなりたいなとか、早く移動したい時に、
うんうん、
早く移動できる電車飛行機乗りたいなとか、
はい、
あとは仕事計算がちょっと大変な時に、
うんうん、
パソコンが計算してくれると嬉しいなとか、
はい、
いろいろとその用途があると思うんですね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
で私たちがこの豊かな暮らしを実現するために求めているものは別にガソリンでもガスでもなくって、
うんうん、そうですね、
このエネルギーが今日与えてくれる、まあ、サービス、
便利さ、
ね、そう便利さとかそういったサービスを求めてるんであって、
う
ん、
そうですね、
別にガソリンがすごく欲しいとか好きなわけではない。なので、そのサービスがじゃあ私たちがそのサービスが必要だなと思った時に、
うんうん、
そういったサービスはじゃあどんなエネルギーを使ったらば一番安くとか、
うんうんうん、
それから一番、環境に負荷がなくとか、
うんうん、はい、
いろんな視点でどんなエネルギーを使ったら私たちはそのサービスをこれからもずっと受け続けていけるのかなっていうことを考えるという意味で、実は、まあ、今どこでもね日本だったらコンセントにさせば電気使えるし、
そうですね、
はい、ガソリンスタンド行けばガソリンも給油できるんだけれども、
はい、
それがありきではなくって、うん、まず私たちはどんなことに燃料エネルギーを使いたいのか、
はい、
っていうことから遡って、じゃあそれは電気じゃないとできない仕事なのか、あるいはガスじゃないとできないのか、
うんうん、
ガソリンじゃないとできないのか、
うん、そうですね、
でどんな手段があるのかっていうことを実は見直すっていうことがとても大切なんですね、
はい、
で、なぜこれが大切かというと、
うん、
まあ、あの化石燃料って、
はい、
日本で取れないじゃない。
取れないですね、
うんうん、たくさん取れる国あるんだけれども日本はほとんど取れないですね、
うんうん、
なのでどういう状況かというと、
はい、
ね、ちょっとねこのグラフとかは聞いてる方にお見せできないんですけれども日本のエネルギー事情ということで、
はい、
今農業食料の自給率って日本って何パーセントぐらいか知ってる？
36か7か、うん、そのくらいでしたね、
カロリーベースでね、
カロリーベースで、
そう、はい、それぐらいでも低いね、
やっぱり先進国の
中では、
ね、
はい、じゃあエネルギーの自給率って何パーセントぐらいか知ってる？
気にしたことなかったです
そうだよね、これは先進国の中では圧倒的に低くて、
はい、
日本のエネルギー自給率は、2012年のデータですけれども、6%、
6%、
うん、
6%、 そのうちの 6% はどんなものがあるんですか？
6% の内訳には、
はい、
まあ、水力発電、ね、あと、まあ、一部再生可能エネルギー、風力とか、太陽光とかそういうのも入ってますし、
そうですよね、うん、今太陽光とかどこそこでパネル見るようになりましたもんね、
うん、そうそう、すごく増えてきたと思いますけれども、はい、そういったも入ってるんだけれども、
はい、
それでも、先進国 OECD 諸国の中で、まあ、33位というね、順位で
下から数えた方が早いぐらいですね。
とても低いんですね、うん、外国の方が聞くととてもびっくりします。
へ、
なぜかというと日本はね、はい、とても明るいでしょ、夜でもとても明るいし、
うん、そうですよね、
停電もしないでしょ、
はい、
こんなにたくさんエネルギーを使ってこんなに経済発展をしている国が 6% しか自給してないんだみたいな、
うんうんうん、
すごくびっくりされます。
海外から見ると特殊なことなんですね、
う
ん、
特殊なことですね、とても、うん、たくさんですね、これからもっともっと、人口が増えていく新興国もありますし、
はい、
それから石油もですね、まあ、取りやすいところはもう大体開発しちゃってるの で、
う
ん、
そうですよね、
どんどんこれから生産量が下がっていく、うん、そうするとどんどんコストも上がっていくので、
うんうんうんうん、
これからやっぱり長期的に見ると高くなることはあっても、はい、安くなるということはやっぱりなかなか考えづらいですね。
そうですよね、
うん、そうで値段のこともあるし、それから、もちろんその、大気の中で循環している CO2 ではなくて、うん、掘り出してきてそれを燃やしてしまうことによって CO2 が増えていると、うんうんうんうん、これがまあ今化石燃料を使って地球温暖化の原因になってるよって言われてることなんですけど、
うんうん、なるほど、
その問題もずっと続いていくということで、
はい、
私たちはやっぱり今この段階で少しずつちゃんと自分たちで国産で使えるエネルギーを少しずつでも増やしていこうということと、同時にまあ温暖化の原因となる化石燃料も減らしていけるようにしていこうというこの2つの側面があります。
はい、
はい、
なるほど、
うんうん、じゃあ日本はそれぐらい、まあ、エネルギー自給率は低いんですけれども、
うん、
いろんなコマーシャルとか見てると、
はい、
省エネ対象とか、省エネナンバーワンとか、
車と
か
ですよね。いっぱいありますよね。
テレビとか洗濯機とか、省エネ効率はすごく高いですっていう製品いっぱい出てると思うんだけれども、今すごい本当に省エネ大国なのかなっていうのをちょっと考えてみたいんですけどね。
国ごとに比べてどうかっていうのは意識したことなかったです。
そうですよね。うん、一個一個の製品は省エネ化がすごく進んでるのね、日本のメーカーはすごく頑張ってるので、
はい、
過去何十年かを見てみると、
はい、
これ日本のね国内の CO2 の排出量が、
うんうんうん、
例えば産業部門ね、
はい、
製造業とかいろんな産業部門とか、
はい、
それからビルとか病院とかそういった商業施設とか、はい、そういったところの建物のエネルギー、サービス業とかのエネルギーと家庭、住宅から出るエネルギーから交通、運輸、車、バス、電車とかそういったのから出るエネルギー、あ、出る、CO2 ね。で、この中で実は日本は産業部門の CO2 排出量っていうのは過去何十年かでちょっと下がってるんです。排出量そのものは 13% ぐらい下がってる。
へえ、それは技術的な進化のところ
とか省エネ対策をしたりとか、まあ、いろいろ工場でね省エネ対策をするのも義務付けられてますし、うんうん、1990年から比べて 13% ぐらいは減ってるんですね。
だいぶ減ってるんですね、
うん、そうそうそう。とても増えてしまったのがさっき言った商業施設とか、
は
い、
まあ、
病院、学校とかそういったサービス業とかね、そのビル関係、
はい、
うん、1990年から、
はい、
65%、
うん、そんなに増えてるんですか。
はい、
す
ごくびっくりでしょ。
びっくりです、
うん
う
ん、
増えてるだろうなっていう感じは、うん、どこの建物でも新しい建物は電気の、
うん、
を使った設備が整ってるから増えてるだろうなっていうのはあったけど、うん、そんなに増えてるんですね。
そうなんです、そんなに増えてるんですね。
それ
からですね、あと家庭部門、
はい、
家庭の機器も省エネ化されてるんだけれども、うん、
はい、
どういうわけかやっぱり 60%、
そんなに
増えてます。はい、
電気を
使う
製品システムとかが今流行ってますよね、
うん、
コンロにしろオール電化になったりとかする流れも関係してるんですか。
そうですね、電気をたくさん使うようになったということもあるんですけれども、
はい、
これはね原因がやっぱりいくつかあって、
はい、
まずさっきの業務部門なんですけれども、
はい、
これはね業務部門のエネルギーというのは、
はい、
床面積が増えると増えるという関係にあるので、単純に商業ビルとか、
はい、
病院とか学校とか、まあ、いろいろサービス業の、
うんうん、
床面積がこの間にとても増えたっていうこともありますけれども、まあ、昔に比べて当然パソコンとかね、
はい、
いろんな機器を使うじゃないですか、
うんうんうん、
そういったように、
はい、
一個一個の機器は省エネなんだけれども、
はい、
使ってる機器の数とか、うん、そうとても増えてる。例えば、1人1台パソコンとかね、は
い、そうですね1台ならいいけど、うん、パソコンとスマホとタブレットととかになってくると、
うん、そうですよね、
すごい数になりますもんね。
一人で3台とか持ってる人もいるじゃない。
いますよね、スマホ3台。そうそうそうそう、どうやって使うんだろうって思います。
ね、そうですね、昔はお家に電話1個しかなかった ね、
ですよね。
まあ、そんなことで、まあ、実は省エネ化、製品で見ると省エネ化が進んでるんだけれども、
はい、
持ってる台数、使ってる数が増えたということがあります。
なるほど、
うん、で、まあ、そんなわけで、
はい、
まあ、この業務部門と家庭部門、
はい、
あと実は運輸部門のエネルギーも増えてるんですけど、
はい、
そういったところをね、これからまあ削減していかなきゃいけないねっていうことを国も言ってるんですね。で、
そうですね、うん、はい、
でも、あの、じゃあそういう部門を CO2 削減するのに、
はい、
どんな対策をしたらいいんだろうっていうことなんですけど、うん、
はい、
明日からあなたは、パソコンは1週間に3日しか使っちゃいけませんとかできないでしょ。
ですよね、仕事にならない人がいっぱい出てきちゃう。そう、仕事にならない。
だから今のこの使っている機器とか、
はい、
まあ、今得て、まあ、今私たちが得られている、例えば夏だったら涼しく、冬だったら暖かく、うん、
はい、
移動するときは飛行機も、
はい、
新幹線も
使う、はい、
そういう暮らしを、まあ、なるべく便利さも維持しながら、うん、じゃあどうやって対策をしていくかということなんですけれども、うんうんうん、この家庭で使ってる熱って、
はい、
うん、大体あのお風呂場のお湯の蛇口ひねると、
はい、
どれぐらいの温度のお湯が出てくるかな。のんちゃんちだと
60度。
60度ぐらい、
はい、
うん、
です。
まあね、大体家庭で使うこのお湯、
はい、
で40度とか、
うんうんうん、
50度だとだいぶ暑い。
暑いです。
お風呂入るにも薄めないと入れないぐらいね、
はいはい、
なのでとてもね低い温度の熱しか使ってなくて、う
ん
う
ん、必要なのはそんなにない
ってことなんですよね。そうなんです、うん、なのでこれ低温熱ってあのエネルギーの業界では言ってるんですけれども、うん、家庭で必要なのは、そう、家庭とか、あと商業ビル、さっきの業務部門とかの、うんうんうん、多くで必要なのはこの低温熱なんですね、
うん、
40度60度、まあ高くても80度。
そっかそっか、
うん、で今言ったみたいに、例えばね、はい、蛇口をひねって60度のお湯が出てきた時に、
はい、
お風呂入る時にどうする。
水で薄めます
よね、はい、そうするとエネルギーを使って60度まで熱したお湯を、うん、またお水を使って40度まで落としてるの、
はい、そうか、
それって20度分の熱を捨ててるんです。そう、
なるほど、
そう、
エネルギーを捨てちゃってるわけなんですね。
無駄に使ってるんですね。なので初めから必要な50度とかが出てくれば、
はい、
溜まって10分ぐらいしたらちょうどいいかなっていうぐらいで、
はい、いいですよね。そっちの方がわざわざ調節し間違えて、
そうそう、
うん、熱かったぬるかったとか言ってもう一回足さなきゃとかいうのがないからいいですよね。
そうなんです、うん、それで、まあ、冷暖房もね、もちろん、
はい、
そうですけれども、その給湯お湯、こういったものも、
はい、
実はとても、無駄に使っている、捨てているものが結構あります、
うん、知りませんでした、
うん、そう、
はい、
まあ、一番身近な家庭、暮らしのエネルギーとか CO2 を減らしていこうという時に、
はい、
まあ、電気省エネ、いわゆる、節電とかもねとても大切なんですけれども、
はい、
見落とされているのがこの、ね、熱をどうするかということで、
うん
うんうん、でこれはねもういろんな対策があるんですね実は、
うん
うん、なので、ぜひですね、あの今日1個覚えて書いてほしいのは、
はい、
今言ったみたいに、
はい、
60度のお湯を40度にするにも熱を捨ててるんだけれども、
うん、
実は電気を使って熱を作るっていうのもあるでしょ。さっき言ったみたいな、う
ん、暖房、
うん、暖房、例えばそうね、
エアコンとかし、ね、はい、
うん、
電気、
オール、そうそうそう、
オール電化、
うん、そうそうそう、
はい、
あと床暖房電気でやってるのもあったりするんだけど、うん、
はい、
あれもとても無駄が多くって、なんでかっていうとね、
はい、
電気は、まあ、例えばじゃあ中東からタンカーに乗せて石油を運んできました、
はい、
それを発電所で燃やして、
はい、
お湯を沸かして蒸気を作りました、
うん、
でその蒸気でタービンを回して電気を作りました、
はい、
でその電気が発電所からのんちゃん島です、送電線でずーっと送られてきました、
はい、
でその電気を使って今度は熱を作りました。でその作った熱で、ね、のんちゃんは熱いからまた水で薄めちゃいました、はい、
エネルギーの無駄が
たくさんある、ね、そうなんです、
いろんな場所で生まれてるんですね。
そうなんです。
一回熱になったものを電気にして、はい、それをまた熱に変えるってことですよね、
うん、はい、なので随所にちょっと無駄があると。
うーん、
でこういった使い方というのを実は身近なところで見直していかなければいけない、はい、ということなんですね、
はい、 今お湯沸かすのにケトル使ってるんで夜間に変えようかな、
うん、あそうだね、はい、ぜひぜひ身近なところからちょっとねそういったところ意識していただきたいなと、
はい、
やってみます、思っております、
はい、
それで農業とじゃあエネルギーというところなんですけれども、うん
はい、
実はまあ農業でも結構エネルギーを使っていて、
うん、そうですね、うん、ハウスとか
ハウスとかも使ってるね、はい、農業って国内でどれぐらいの CO2 の排出割合を占めてるかって、
はい、使ってる、うん、出てる CO2 全体のですか、
全体のうちどれぐらいを占めてるか、
どのくらいなんですか。
大体日本の CO2 排出量が10億トン、
はい、うん、へえ、うん、
なので約人口が1億人とすると1人10トンだよね、はい、年間、
へえ、うん、そんなに出してるの、
うん、そうそう、で実は農業は、
はい、
2300万トンぐらい出してるんですね。
2300万トン、
うん、
うんうーん、
そう、まあ、どれぐらいかよくわかんないよね
ピンとこないです
ね、うん、ピンとこないですね、
は
い、
うん、数字が、
はい、まあ、そのうちの多くが実は農耕機とかトラクター
、うんうんうん、
2300万トンのうちの1800万トンがトラクターとかです。
そうなんだ、うん、あのハウスの加温とかじゃないんですね、うん、トラクターとか機械でのエネルギーの方が大きいんですね、はい、
でハウスの加温とかもあるんだけれども、
はい、
うん、例えばね電力、農業で使ってる電力からの排出でいうと200万トンぐらいなのね、
は
い、
へ
え、そのうちのね4分の1ぐらいがハウスの暖房、
うん、4分の1なんですね、
う
ん、
そうですね、
他は何があるんですか、
う
ん、
あと他はね、実はね肥料が結構大きくて、
へえ、
うん、肥料はね燃やすわけじゃないから別に CO2 が出るわけじゃないんだけど、
はい、
肥料って窒素だから、
そう
ですね、うん、使う時にも二酸化二窒素が出るんだけども、はい、うんうんうん、それって CO2 よりも温暖化効果がすごく大きいガスがなんですね。なので
そっかそっか、
うん、化学肥料を、まあ、たくさん使うと、はい、温暖化ガスがたくさん出るということもあります。
いや有機農法とか化学肥料を減らそうとかいう動きは今、
うん、
ちょっと流行ってはいるけど、うん、地球温暖化にも、
うん、
いいんですね。
そうですね、
それは知らなかった
です、
はい、
まさにおっしゃる通りなんです。
へ、
うん、なので、地下から掘ってきた化石燃料を使って作る化学肥料じゃなくて、うんうん、はい、あのまあ、自然のですね、自然界が作ってくれたあの オーガニックのいわゆるバイオマスの、
はい、
そういった原料を使ったものを使ってくれれば、この地球上で循環している物質循環の中で、
はい、
まあ、あのそれがずっと循環しているうちの一部になりますので、
うん、なるほど、
まあ、環境への影響も小さいし、
うんうん、
ということなんです。
はい、
うんうんうん、
へ、
すごくすごいね、のんちゃん。
いやいや、すごくないんですけど
さすがヒロインで鍛えられてるだけあって、
と養豚場に勤めてたので、うん、その糞尿の処理っていうのはすごく問題で、
うん、
あのガスとかも発生して、
うん
うん、豚にも悪いんですけど、うん、やっぱ温暖化とかにも影響があるんですね。
そういうことですね、うん、なのでそのまま放置しておくとたくさん温室効果ガスが出てしまうので、これは適正に処理をするというかね、今はもっと利用するという方になってきてますけれども、
うん、
はい、うん、そういったこともとても大切になっています。
うん、
はい、じゃあね、最後に、はい、エネルギー兼業農家のちょっとお話をちらっとして、
はい、
今回は終わりにしたいと思うんですけれども、はい、まあ、この金子先生の本でね、うん、
はい、
エネルギー兼業農家とは何かというのをね、この本の中で先生が言ってるので、
うん、
これから農業は、
はい、
まあ、小さくても、
はい、
いろんな生業、
うんうん、
自分たちの地域にあるものを使って生産、はい、農産物も作るけれども、はい、それ以外の例えば農産物を使った加工品を作って売ったり、はい、地域にある資源を使っていろんなビジネスをすることができるのが農家であるという話なので、
はい、
今6次産業化って結構聞くと思うんですけど、
はい、そうですね、
うん、
6次産業は何も加工とかレストランだけじゃなくてエネルギーっていう方法もあるんじゃないかってことです
ね。そういうことです。それを提案してらっしゃる。
うーん、
そうだから、あ、なんだ6次産業化ねっていう話なの、はい、
そうですね、その6次産業化っていう括りの中の一つですよ、
うんうん、一つにエネルギーもどうですかっていう話なのね。
うーん、
なんだけれども、
はい、
じゃあなんかね、ご近所のね、
はい、
あの奥様たちと集まって、
うんうん、
じゃあうちは、エネルギープラントをやろうかって話にはなかなかならないよね。
なかなかならないですね。
そうそうそう、
とつきにくいイメージがやっぱりありますもんね、
うん、なんか自分たちで例えばジャム作ろうとか、
はい、
こんなの作ろうっていう、その お料理とかね、そういうレシピだったら、はい、きっといろんなアイデア出てくると思うんですけど、
はい、
エネルギーってやっぱりあのなかなか普段ね、
はい、
これまで農業の中で、うん、あの身近に、うん、まあ、勉強とかね、その仕事としてやってきたものではないので、うんうん、あのそういった意味で言うととっつきにくいんですけれども、うん、自分たちの、村とか町とか、うんうん、農村にある資源を使ってこれから、農家として、まあ、経営もこれから続けていこうという中の一つのオプションというか、
うんうんうん、
ビジネスとして捉えていこうよっていう提案なんです。はい、じゃあエネルギー兼業農家って本当に、これから私たちできるのかなっていうようなお話をですね、
はい、
次回に、ぜひご紹介したいなと思っております。
はい、
のんちゃん、はい、今日はゲストでしたけれども、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。